気落とし社会を生きるには、皆さんこんにちは、ポヨヨケンです。一時ものすごく寒かったですよね。シベリアからですね、猛烈な寒気が日本列島を襲ってきたということで、まあ一時ものすごく寒かったんですけども、まあこれがまあ抜けてしまったら冬がね、徐々に終わっていくということなんですよね。地球温暖化で、暖かくなるとかね、冬でもね、暖冬になるとか、まあそういうような話はね、散々されておりますけども、全くの嘘っぱちだということがはっきりしたということで、皆さんよろしいでしょうか。それで先ほどですね、昼のバラエティ、テレ朝で、11時半ぐらいからやってるのあるじゃないですかね。昔、大和田漠さんが司会をやってたんですけども。まあ、タレントがまあ、司会やらせるとお金かかっちゃいますんでね。それで今、局アナに司会をやらせているということで、まあ、大和田漠ファンの私としてはね、非常に腹立たしいことでございます。しかしながらですね、何の問題もなく、局アナに変えたところで何の問題もなく番組が進んでいってるというのもね、また非常に悔しい話ですね。それでまあその番組の中で先ほどやってたのがね、新宿西口ですか、地下ですね、地下歩道の入り口のあたりでホームレスが寝ていると。まあそれで相変わらずですね、この冬、まあたくさんの人間があそこら辺で寝ているぞと、まあそういうような話題をやっておったわけですけれども。まあ私はね、ああやってホームレスを放置している自治体っていうのは完全にこれ人権問題だろうと思うんです。日本ではね、労働の義務ということを言われておりますけれども、その労働を提供してなければいけない義務っていうのもね、国の方にあるんじゃないかというふうに思います。ですからね、しかるべく人間を、向こうの現場に行かしてね、一人一人カウンセリングをして、で、何らかの仕事に就かしていくという、そういう努力が必要なんじゃないかと。いうふうに思います。そして本当に働けない人のためにはね、収容所というのをやはり設けるべきだろうと。東京だからね、まだマシなんですけども、北海道の周りに人間がいるわけでありましてね、ホームレスが北海道でもいるんです。吹雪の中どうやって過ごしているかっていうとね、じっとしてたら凍死しますんで、ずーっと歩いてるんですね。北海道の他の地域わかりませんけどもね、札幌ですね。札幌は本当に、ホームレスに対して冷たい地域なんですね。札幌の地下街ってのがありましてね。それでまあ椅子が設置されてるんですね。ちょっと腰掛けて休むような椅子なんですけれども、寝れないような対策がされていると。寝れないような対策っていうのはですね、横になって寝れないような仕掛けのある、そういうベンチなんですね。例えばベンチの形状が丸くなってたりするわけですよ。丸いってイメージわかんないでしょ。ね。水道の配管、丸い水道の配管、まあ、直径20センチぐらいの配管ですか。まあ、あれに腰をかけてるようなイメージ。普通の人だって、ね、横にならないとしてもね、ただ単に腰をかけるだけでも、ケツが痛くなってね、全然座ってられないじゃないですか。まあそれも狙ってんでしょうね、おそらく。あんまり長い間ここに座らないでくれと。まあ一時的に座るんだったらいいけれども、あんまりね、長い間、30分も1時間も座らないでくれたまえと。まあそういうメッセージなのかもしれませんけどもね。まあ非常にまあ冷たいんですね。北海道のね、道民気質っていうのは非常に冷たいんだよっていうことはね、まあ前々から言われておりましたね。北海道民っていうのはもともとまあどういう人たちかと。まあ、原住民である、アイヌ民族というのはまずおりますけれども、まあ、ほとんどの人間が、本州とかね、四国とか九州とかから渡ってきた、和人と、ね、和人、日本人ですね。そういう人たちが、まあ、大半を占めるんですけれども、まず部落民ですね。部落民っていうのは、得た否認と言われて、あまり人のね、嫌がるような仕事をしている人たち。現代で言うところの、まあ、精肉業者ですから。豚を解体して、まあ、肉を作ってね。あるいは、牛の皮を剥いでね、で、革製品を作ったりと。まあ、そういう仕事に従事する人たち。まあ、こういう人たちっていうのは、まあ、昔から、まあ、差別を受けてきたんですね。そういう、そして、まあ、こういう人たちが、なんか、まあ、飲酒ですかね。こういう仕事をすると、まあ、不吉なんだと。そういう因習がありまして、まあ非常に差別されて、それでこういう人たち同士の中でしか結婚もできなかったというようなところがあるんですね。 で、やがてこういう人たちの専門に住むような部落っていうのができてね、その部落差別っていうのが出てきてきたと。で、非常に生きづらいわけです。ね、非差別者ですから、非常に生きづらいと。生きづらいっていうのがあって、まあ、大量に北海道に移住してきたっていうのがありましてね。あと戊辰戦争の負け組ですね。戊辰戦争っていうのはね、幕末においてですね、まあ、徳川がもうほとんど力を失っていた時代において、薩長ですね、薩摩藩と長州藩が、まあ、がっちりタグを組みまして、それでまあ、新政府を作って、それで、幕府をね、倒したと。錦の御旗を掲げて、で、幕府を倒したと。まあ、ああいう戦争でありますけども、その幕府寄りの、藩の人たちですね。会津を筆頭にしまして、あと奥州列藩同盟と言いまして、まあ、東北の諸藩ですね。これらはみんな負けてしまったんですけども、薩長にやられてしまったんですけども、戊辰戦争が起こって、終わってね、それで明治政府ができてから、まあ、非常にまあ、迫害されるんですね。まず会津藩士ですか。まあ、彼らがまあ、屯田兵として、北海道にやられてしまうと。でも、ほとんど仕事は開墾ですね。農地の開墾。水難戦争の時にね、引っ張り出されたりしましたけども、まあ、農地の開墾が主な仕事でありまして。あとはまあ、東北とかね、あとはまあ、新潟ですね。ここら辺からまあ、農民が大量にね、特に貧しくて食えないような農民が中心ですけれども、大量に北海道に移住したと。昔っていうのはね、福祉がうまく行き届かなかったんですよね。今だったら食えなかったら生活保護とか、そういうような形ですけれども、昔は生活保護なんてなかったですから、食えない、あ、そうかと。じゃあ、どこどこに行っておいでっていうふうに追い出すんですね。まあ、植民地に追い出すわけで。ブラジルなんかもそうですしね。ブラジルっていうのは本当にものすごくいいところだというような触れ込みでね、日本でやっていけない人たちをね、たくさん移民させましたけども、まあ、全然農地がね、豊かでなくて、大変に苦労した人たちでありますけれども。あとは、まあ、満州とか朝鮮ですか。あそこも、まあ、植民地ですからね。福祉を与える代わりに、ああやって、まあ、追い出すと。まあ、北海道なんかも最たるもんでありましてね。日本で、食っていけない人間を北海道に追い出すと。吉永小百合が主演の北のゼロ年とかっていうね、まあ、映画がありましたけども。まあ、あれはまあ、それをまあ、象徴したようなことをね、書いているわけでありますけども。これじゃあ、移民じゃなくて、帰民じゃねえかというふうにね、ちょっと雑音入りましたけども。帰民というのは捨てる民ですね。移民という名のもとに、帰民と捨てると。ね。北海道に来てね、まあ、北海道に移住しなさいよと。まあ、あそこ行ったらもう、資源もたくさんありますしね、畑を作ったらね、土地も広いんで何ぼでも取れますよと。豊かですよって言いながらね、今の金で言うといくらぐらいなんですかね。一人100万ぐらいを、渡して、それで移民させたと。ですからね、北海道民って好きで北海道民になってる人っていうのはもうほとんどいないわけでありまして。ほとんどまあ、そういう感じでね、いられなくなって北海道に逃げてきたっつうかね。あるいは追い出されたっていうか、まあそういう人たちがほとんどでありまして、非常に嫉妬心っていうかね、妬みがものすごく強いんです。それから商売に長けた人が少ないと。まあ、もともとね、農業、漁業、林業、炭鉱の町ですから、町というか土地ですからね。ですからまあ、そういうね、商売やって人に物を売ってね、喜んでもらってとか、まあそういう人たちじゃないわけでありまして。そういう人たちがまあ、商業をやりますとどういうことになるかって言ったら、まあ全然サービス精神っていうのがないわけですよ。例えば、東京あたりだとね、大根1本ね、50円とかでね、サービスをするわけですよ。で、大根1本50円で売って、それでまあ、採算なんか合わないかもしれない。でも50円で売ることによって、お客さんは他のものも買ってってくれるに違いないということを踏んで、それで必ずそういうサービス製品をつけたりしますわね。北海道っつのは全くそういうことをしないです。100%しないんですね。サービス製品っていうのはないんです。存在しない。それで北海道価格っていうのがね、一般に北海道価格と言われておりまして、それでまあ高いんですね。日本のね、各地よりも北海道が高いと。これはまあ沖縄なんかと同じ理由なんですけどもね、輸送費のコスト、 もありますね。まあ、それもありますけども、あともそのサービス精神が非常に良くないと。まあ、普通だったらね、だんだん、店の売り上げが厳しくなってきたらね、お金を下げて、それでお客さんをたくさん呼ぼうとかって考えるんですけども、北海道の場合は全然考え方が反対でありましてね、それで全然やっていけなくなって、商売が厳しくなってきたら、物の値段を上げるんですね。価格を上げるんです。これが北海道の物の考え方ですから、ですから、不況になると物が高くなったりすることがあるんですね。逆転現象です。ですからね、北海道に観光に来る人、観光に来たことある人はわかると思いますけどもね。まあ、ウニ丼とかね、イクラ丼とかね。まあ、ああいうものをまあ食べたいなと思ってね、ちょっと店を見てみるとめちゃくちゃ高かったりするわけですよ。とにかく高いんですね。小樽とかね、すすきのとかめちゃくちゃ高いわけですよね。で、食い物がね、めちゃくちゃ高くてね。味は別に東京で食ってんのと変わりませんけどもね。そんな感じですからみんな北海道にね、観光には来ませんよね。国内観光では来ませんよね。海外の人は来ます。海外の人は、よく実情知りませんからね。実情知りませんから、来てしまうんですね。そういう旅行会社の企画で来てしまうと。それぐらいなんですね。東京から北海道に観光に来たとかそういう人はもうほとんどいなくなってくるわけですね。それは、まあ、食い物が高いと。ね、サービスが悪いと。地元の人間はね、もう少しああいうカニとかなんとか安く食えてんのかっていうことは全くありません。地元の人間も高いです。ああいうものを食べようとするとものすごく高くて手に入るものじゃないと。まあ、鮭はね、安く手に入ったりしますね。漁協ですかね。漁協経由でまあ、鮭を仕入れたりするとまあ安く、比較的安くね。そんなに安くんでないですよ。ものすごく安くじゃないですけど。比較的安くまあ鮭を買って、でね、で、腹をかっさばいて、それでまあ、イクラを作ったりして、自分で作ったりするんですよ、北海道の人間は。食いに行くと高いんですよ。やっぱり高いんですよ。多分ね、東京の築地市場で食った方が安いと思います。ああいうものはね。安くて新鮮でしょ、おそらく。東京っていうのはね、やっぱり人がたくさん集まってますんで、物がね、安くなるんです。売れるからですね。売れるから物が安くなると。あと流通に関してもコストがかからないっていうんで、東京っていうのはものすごく安い。何もかも安い。高いのは土地代だけと。ね。ですからまあ、本当にね、仕事がなくてどうしようもないという人間がいたならば、やっぱり自分の地元を飛び出して東京に住むというのも一つの考え方なんでしょう。その時に、一番ですね、問題なのが、やはり家賃の問題がありますんで、家賃に関してはできるだけ安いところをですね、とことん調べると、今インターネットでね、住宅探しっていうのはできますんで、家賃のね、安いところをインターネットで調べて、それでまあここだったらそんなに逼迫しないだろうなっていうところを見つけたらですね、あとまあ安いですから、食っていくとかね、そういうものに関してもね、あとは保険関係ですか、国民健康保険とかも、下手な地域よりは安いし、あとは電気料金とかガス料金とかそういうのも安いですね。あとはまあ北国から来た人はものすごく助かると思いますよ。光熱費がかからない。ね。着るものに関しても安く手に入りますし、そんなに冬でも厚着しなくても OK と。薄いセーターに革ジャン1枚で OK みたいなところですからね。私が東京に住んでた時はね、冬でもサンダル履きでしたから、それで全然 OK ですから。ただね、東京に行ってから仕事を探そうって言ったってないですからね。ですから、まあ、インターネットを使って、まあ、事前にね、調べていくと。ハローワークなんかでもね、東京の求人を、地方で調べることができるんでね。まあ、面接の問題がありますけど、そこのところはね、ハローワークの職員と相談したりしながらね、いろいろ知恵を使っていけばいいんじゃないかなと。もう、地方は今、仕事が全然ないですからね、北海道なんか本当ないですから。就職したところでね、その会社がいつまで続くかわからないと。ね。5年後亡くなってるかもしれないと。まあそういうような状況でありますからね。あと自営業やってる人は大変でしょう。ね。これをお聞きになってる人で、自営業なされてる人も多いと思うんですけども。まあ鉄則はね、商売の鉄則は一つだけでありまして、やれることは何でもやると。それしかないんですね。できるだけのことは何でもやってみて、まあ、それでダメなら仕方がないと。まあ、そういうような世界なんですよ。 10年後、20年後のことは考えないと。まあ、10年、20年なんかわかんないですから。それよりかは、とにかくまあ、今年のことですね。とりあえず今年のことですよ。これはもう誰もが同じことですけどもね。今の社会はまあ、10年後はわからないですよ。とりあえず今年頑張りましょう。というわけで、今回はこの辺で。